イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレディオ。
今日はボードゲームとデジタルゲーム。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、でございます。
今日はデジタルゲームの話もしようねということで、
お前向き、
はい、
はい、というわけで今収録しているタイミングはですね、
はい、
ゲームマーケット秋の直前でございます。
そうですね、
はい、
今週末。
そうですね、
えらいこっちゃ。
そう、イカさん行くんでしたっけ。
無理して
頑張って。
そう、私とリニョルさんはね、ちょっと今回は見送ってるので、はい、
うん、
全然ね、あのカタログチェックもしてないし、なんなら日付的にもあ今週かみたいなレベルなんで、ちょっと
そう、ね、
まあ、それはしゃあないじゃ
ん。世の中のツイッターとちょっと覚醒の感があるんですけど、
う
ん、
はい、
あの僕はあの秋に行かないと、うん、ノスゲームさんに首絞められちゃうんで、
まあ、毎回お手伝いですもんね。
そんな関係性やっけ。
いや、もう大変よ、だいぶだいぶ頼られてる。
うん、
はい、というわけで自己紹介いきましょう。
はい、ゲームマの、ノスゲームさんとゲームノアさんを手伝うイカです。よろしくお願いします。
はい、
はい、友達に固形ミルクを食べられたりのりです。
そうやったな、
うん、
はい、
強めの話。
はい、和歌山に行ってきたオケイです。
お、和歌山、
まあ、これはりのりさんも一緒に行ってたんですけども、
そうですね、
あの、まあ、GoTo トラブルテクの話でね、
はい、
あの、うん、初めてまあ、子供を連れてちょっと旅行行ってみようじゃないかと、
うん、そうですね、
でもうちょっと大きくなったらちょっとまあ、なんやろ、暴れ始めたらなかなか旅行難しいんで、
うん、
まあ、今の大人の試合で行けるやろと、
うん、
ということで和歌山までちょろっと車で、まあ、2,3 時間ぐらいで行けるんでね、
うん、
行ってきて、あのアドベンチャーワールドに行ってきましたよ。
そうですね、初めての動物園。なんかね、1歳ぐらいまでにの間に動物園に行くと良いという、うん、名神のような話があります。
それは名神ですね。
こう動物の毛とか吸ったりしたらなんか強くなるかな。
そういう話らしいよ、免疫がつく。
でも俺、あの、自分の体験的に言うと、
うん、
2歳までの間に、
はいはい、
あの、まあ、ポニー的なちっちゃい馬に乗れる、地元のノマウマハイランドっていうのがあんねんけど、ノマウマハイランドっていう、
言いにくい、
ノマウマっていうのがそのポニーみたいな品種のことやねんけど、野間にいる馬やから野間馬やねんけど。で、載せられた写真が現存すんねんけど、
はいはい、
一切覚えてないねんか。
せやろ。
でも2歳ぐらいまでの、じゃあ旅行意味ないのではってなっちゃうねんけど。
いやー、まあそれはもう親の自己満ですよ。どっちかというと、
はいはいはい、
連れて行ったなという。
いや、わからんで、おけいさんがその時に野間、野間、野間家や
って。
野間馬に乗ったのが、うん、今のカピバラ好きに繋がってる可能性あるから。
わからんけどね。
それはわからん。それはわからん。
確かに。はい、みたいな感じで、まあ、アドベンチャーワールドなんで、パンダが、
うん、
あの、寝てるケツをずっと眺めたりとか。
あ、そういう時やった。
そうそうそう。で、まあ、他にもね、あの、触れる、動物に触れるエリアとかがあったりとか、イルカショー見たりとか、っていうのをしてきて、
うん
うん、まあ、あの、アドベンチャーワールド自体は私も行ったことあったんですけど、
うん、
まあ、子供の反応とかを見てるのも結構面白かったし、
そうだね、
はい。結構新鮮な気持ちで行けました。
どうやったん、その反応。
結構ね、
うん、
じっと見てたよね。
そう、なんかね、あの、無表情でじっと見続けたりすんねんけど、うん、一番反応があったのはエミューでしたね。
エミュー、
あの、ダチョウみたいな形で、眼光鋭い鳥ですね。
うん、
あいつの時にウキャーって言ってて、ね、テンション上がってんな。
うん、だから人間しか見てないやん、現状。
ああ、そうね。
動くものって人間と、
あ
と、
そうそうそう、
なんか、車とか電車ぐらいしか見てないわけやん。
うん、
けど、それ以外の動くものを見たときに、やっぱり、
う
ん、
そうね、
なんか、知識が一気に増えるから、やっぱ。
そう、
なんかね、それはね、あの、夜中というか、その帰りの車の中、
うん、
基本的に30分単位でしか昼寝しない子なんやけど、
うん、
なんか、1時間ぐらい寝てたよね。
そうやね。だから、アップデートしてんのかな。
一応疲れてた。
いや、まあ、情報をアップデートするときに寝るらしいね。
うん、
だからそれがあったのかもしれないですね。
じゃあ普段全然アップデートできてない。
そう、新しい刺激があったということ
で、
よかったよかった、
はい、みたいな感じの、まあ、休日っぽい休日を過ごしていました、
うん、動物園行き得やね、やっぱ ね、
う
ね、
うん、
はい、でりのりさんは、
は、この間自宅でマーダーミステリーをしたんですよ。
はいはいはい、
まあ、マーダーミステリーの話は置いといて。
置いといてもらえるかな。
じゃない、
まあ、何の話でもいいんで、何のシナリオかっていう話はまあ置いとくんですけど、
うん、
その時に、うん、まあ、マーダーミステリーはほぼ初心者みたいな友達が一人いたんですよね、
うん、
でそれで そいつがまず面白いんですけど、
うん、まあその人自体がね、
そう、
あでもお菓子のつまみながらみたいな話だったよね。
まあ20代後半ぐらいの男の子ですと、
うんうんうん、
で、すごい生きりなわけなんですよ。
なんかあの、うん、前に出てくるから、
うん、なんかね、あのちょっと会長と飲んできますわみたいな
今完全にちょっと顎しゃくれてたけど、
飲み会行くんやって言ったら、ちょっと知り合いの会長とみたいな、
あ、はい、誰か分かりました
、はい、そうね、
で、はい、俺のツイッター見たでしょ、まあマジで朝まで飲んでてみたいな、
つらいわ、寝てなくてつらいわ
その話長くいらんやろ、
で、まあ、キャラクターなんですよ、
キャラキャラ、う
ん、で、まあ、ダミしてるの最中お菓子出してたんですけど、うん、その箱をザクッと出してた時に、なんかアメちゃんとか、
うんうん、
あのソイジョイとか、
ソイジョイ、
まあ、雑多にいろいろ入ってる、
そう、うん、赤ちゃん用の固形ミルクとか
そこに入ってた
を一緒に入れてたんですよ、
うんうん、
でその固形ミルクっていうのがどういうものかっていうと、ソイジョイみたいな形をしてんね、
ああ長細い、ね、
バージョンみ
たいな、うん、でそれの中に3個ぐらい入ってると、
ほうほうほう、
私がふと目を離した時に、あのそのイキリが、うん、あの固形ミルクを取ってガリって食べてて、あって気づいた時にはもう食べててんやんか、あそれミルクやでってお
うお
うなって、うわ何これってなって、でガリガリ食べてましたけど
一回口に入っても
う
たからね、
うん、
いやけど結構ミルク美味しくない、
いや、
とりあえず彼の感想としては、
うん、
おけさんこれ美味しくないっすわって言って食うもんちゃうからな、まあ、そもそもあのお湯に溶かすものなので口の中の水分多分全部の持っていかれたと思うけど、
溶かす時に
そうそう
めちゃめちゃお茶飲んでましたっていう食べられたという話です、
ね、ね、
はい、
僕この収録の前に、
うん、
あ、イカです。
あ、はい。わかるから大丈夫やで。
あの、カレー食いに行ってて、
はい、
めっちゃインドカレー食いたくなって。
あれ、あ、はい、あの、ゲモの話じゃないんで。
あ、まだまだ、ちょっとこれだけ話させて。
はいはいはい、
インドカレー行ってんけど、あの、インドカレーのところが、
うん、
あの、淡路にあるインドカレー屋で、
はいはい、
すごい安いの、800円、900円前後で。
淡路っていうのは淡路島じゃなくて。
ああ、ホテルニュー淡路がない方。
ない方の、大阪の中にある。
そうそうそうそう。あの、阪急の淡路。
はいはいはい、はい。
マイナ
ー誰がわかんねん。
いや、大阪人としたら有名やろ。で、そこに行って、うん、その、まあ、カレーを、ね、900円ぐらいで、うん、もうサラダついてるわ、飲み物もついてるわ。飲み物も、あの、なんか、いちご、ラッシーみたいなのがあって、
はいはいはい、
さらにそこあのドリンク付きやねんけど、ドリンクもお酒にできんねんな、で、いちごミルクラッシーチューハイみたいな作れる頼めるから、
カクテル的な感じの、
うん、なんかもう飲んでみたいなと思いながら、ちょっとお酒はやめとこうと思って飲まへんかったけど、はいはいはい、まあ、はいはい、あのなんかディナーセットって、ね、うん、1150円ぐらいでカレーも2つついてきて、
うんうんうん、
あのご飯と何もついてきて、もうめっちゃあるやんって思って、で食べたら結構量あったから、
はいはい、
ご飯だけおかわりしようと思
う、うん、
でご飯って結構あのインドカレーの器って小さいやん、
あ、そうやね、
あのお茶碗より小さい、なんか、うんうん、なんていうの、
なんか銀色 の、 あの筒みたいな形したやつ、
ね、うん、ちょっと器の 100g ぐらいしか入らない、はいはい
は
い、
ここにいろんな種類のカレー入ってたり、
そう、それが、カレー2つとご飯、うん、はいはい、同じ器やって、
はいはい、
ご飯ちょっとって感じや、
はいはい、
で、あのおかわり自由やねそこ、
うん、
なんかもうめっちゃリーズナブルやねんけど、
そ、
でそこで、あ、ナンはいらんから、ご飯あのまたあの量だけもらおうって思って、
うん、
ご飯だけおかわりくださいって頼ますって言ったら、
うん、
あのレストランで出てくる皿のご飯の盛り方でご飯出てきて、3杯ぐらいある
一人前で
おかわりで、
まあ、危なかった、俺何も頼んでたし、なかったってママ、まあ、はあはあ言いながら食いましたリーズナブルさがちょっとずれてるなって、
確かに確かに、
ちょっとごまも振ってくれてていいけど、
ね、
そんなことはどうでもいいんだよ
お
お俺が気に入った話やそれで、あのゲームマの話若干していい、
はいはい、
あのゲームマーケット2020秋、
はい、
あの東京であの、はい、11月14日と15日、
はい、
行われま す、
は
い、これ私行きます、
はい、
お
イエイ
イエーイ、
無理しますで、その今回ねお手伝いします、うん、まず土曜日は、ノスゲムさん、
うん、
いつもの通りです、
はい、
今回ねあの目玉 の、 あの ルルディック、
うん、
はい、
8万円、
超大型ゲーム、
はい、はい、すごいびっくりドンキーのメニューと言われてますけど
俺も本人の前で言ってしまったもんな
じゃあ納得した
なるほど。
けど開けたらそんなレベルじゃない、
そう、ね、
めちゃくちゃすごい、うん、あのメニューなんで、メニューじゃない
メニューじゃない
めっちゃすごいアクションゲームなんですけど、
はい、
ちょっと10個しか作れなかったということで、うんうんうん、予約抽選ということで、
はい、
行き渡ったり市販さんには行き渡らなかったり、いろいろあるわけですけど残念ですけど残念でした。
ツイッターで見かけましたね。
それツイッターで言ってはるんでね。
はい、
抽選ですからね。
で、それなんですけど、まあ、10個は、まあ、もう、あれなんですけど、うん、その、展示用としてね、
はい、
1個、置かさせていただく予定にはなっているので、
うんうんうん、
めっちゃ見に来て。
逆に、ルルディック以外のものはないの？
今回、うん、今まで作ってたもの、バッジとか、
うん、
エプロン、若干安くなります。エプロン、ノスゲームツノガエル印刷エプロンとか、
はいはいはい、
あとスタジャン1枚だけ残ってるみたいなので、
はい、なんか名札入れとかも作って
あ、今回名札入れもかなり、うんうん、名札入れが今回の新作みたいな感じ、
うんうんうん、
けど今日見たら蝶ネクタイ作ってはった。
あもう
ね、当日までちょっとずつ物が増えていくよね。
あ、もういつもの通り安心しましたで、それで、まあ、僕立ってますんで、ぜひ来てください。
ちなみにブース番号は？
ブース番号は、くの1、くの01と覚えてください。
おー、
はい。
くの1、
はい、
くの01。
くの01。
はい。
で、日曜日は、今回初お手伝いのゲームノアさん。
はい、ああ、株券さんとこ
です、ね。株券さんとこです。株券さんとこで僕がいろいろ売り子します、
は
い。
なるほど。
ま
あ、今回は、まあ、土曜日も日曜日もそうやけど、私有とかはないもんね。
私有ないです。なんですけど、すごい、マスク越しなんですけど、ゲームの内容の説明はさせていただきますので、
うん、
ぜひ見に来ていただいたらいいかなと。
うん、
で、カブケンさんとか、ゲームのは両日出てますけど、うん、僕、日曜日だけ、
なるほど、
存在してる感じなんで、
うんうん、
日曜日もしお暇なら、喋りに来てください。
はい、
で、ね、ブース番号は、つの05。都合良ければ来てねって覚えてください。
都
合。
都合です、ね。はい。
はい。
それより覚えていただけたらと思います。新作は、寿司取りっていう、
うんうん、
トリックテイキングのゲームとか、
うん、
やっぱ535。535ね、すごいいいゲームなので。
535、うん、あれどんなゲームなの？
1から15のカードがあるんだけど、
うん、
6と10が抜けてます、
うんうん、
それで大富豪します。
は
シンプルに言って、ま、ね、もうすごい細かい話なんだけど、うんうん、シンプルに言うと大富豪的なゲームやねんけど、
うんうん、
6と10が抜けてるだけで連番がめっちゃ作りにくかったり、
うん、
数字がもう1から5で止まるんで、
はいはいはい、
だからそれを計算に入れながら自分の手札を繰り出すっていう、だからかなりね、おけいさんにすげえやってほしいゲームなんで
大富豪好きです
か、ね、大富豪好きが6と10抜けたらどうなっちゃうんだろうっていう、そういうのはねすごい見たいと思います。そういう今回いっぱい持っていきますんで、うん、種類持っていきますね。ちょっと数はあんまり持っていけないかなっていう感じなんですけど、うん、種類は持っていけはると聞いてますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
イカをよろしくお願いします。
はい、
適当に肩ポンポンって叩いてください。
はい、
またじゃあ帰ってきたらね、レポしてもらいましょう。
そうですね、
はい、LP します。
はい、じゃあ後半へ。
はい、はい、
後半へ続く、
続いてきました。
あ、
はい、それ前半の終わり際に言
われて、ごめん遅れた、
はい、というわけで今回はゲームを紹介いたしますぞ。
はい、
ドラフトサウルスでございます。
来ましたね、ドラフトサウルス。
ジェリージェリーゲームスから出たドラフトサウルスだ。
はい、つい最近出ました。今週今月入ってから出ましたね、11月に。はい、はい、
じゃあ今回は、リノリさんが購入したゲームですので、
はい、
リノリさんに紹介していただきましょう。
はい、ドラフトサウルスです。サウルスをドラフトするゲームです。
はい、
サウルスとは何かというと、はい、クローンの恐竜です。
クローンの恐竜、
要はまさにクローン恐竜時代
どっかで聞いたことある
なので、うん、恐竜を、まあ、檻に入れて動物園にしましょうみたいな人たちがいっぱいいるわけですよね、
うんうん、なんか某映画の設定とかちょっと思い出しますね。
確かに、
はい、
で、自分たちの個人ボードが動物園なわけなので、
うん、
そこに、恐竜をゾコボコ入れ
ますえらい、なんかちょっと別の擬音に聞こえるズコ箱ですけど、
ズコ箱ね、
どう入れるかというと、
はい、
カラフルなね、恐竜ゴマがあるんですよ、
うんうん、
ティラノサウルスとか、 トリケラトプスとか
本当に恐竜の形をしているキノコマですね、
うん、まあなんかよくわからへん首長いやつとかがいっぱいいるんですけど、そのコマ自体がまずカラフルで可愛い、はい、でそれを、袋にザクッと入れます、まあ、人数によって入れるコマの数は違うんですけど、はい、とりあえず袋にザクッと入れて、で6個取り出します、
はい、
6個と取り出して全員6個持ちます。
全員が6個ずつまず取ると、
はい、はい、でその後、親の人は、うん、サイコロを振ります、
はい、
サイコロを振ったことにより恐竜がどこの檻に入るかっていうのが、うん、まあ、基本的には決まります、
うんうんうん、
そこの、条件に沿って自分の恐竜を入れた後、
うん、
残りの5個、まあ、1個置いたら残り5個残ると思うんですけど、
うんうんうん、はい、
回します。それを左側の人に、
はい、時計回りに次の人に渡すと、
はい、うん、というゲームです。
いわゆるドラフトですね、
はい、
じゃあ5個で終わり、
うん、うん、あ、でそれをまた5個になったら、うん、1個置いて回す、
4個を渡す、
うん、1個置いて回す、
3個渡す、
はいということを、まあ、最後まで繰り返します。
0個になった、
なりましたね、
はい、6個置いた、なりましたね、都合6個置いた
となるとと
なると
第2ラウンドが始まる
そうそう、第2ラウンドが始まります、
はいはいはい、
で2ラウンドやって
忘れてたやろ今
なんか6個って終わりそうやと
思う、自分の動物園に12個の恐竜が並ぶので、うん、12個の恐竜が並んだら、
うん、
終わり、
得点計算、
得点計算をしますというゲームでございます。
おけいさんが日に日にスパルタなってい
やでもね、今回ね、うん、私追加の説明はねしないでも大丈夫だと思います、
うん、
今ので説明としては完了でございます、う
ん、だってさ、このゲームさ、ほんまに説明書のページ数が8ページ、
う
ん、
そうですね、
めちゃくちゃ短いです。
ほんでなんかしっかり細かく書いてるので、
うん、
あのまとめたサマリー作ったらもしかして A4 一枚に収まるんじゃないかぐらいのルール量、
ね、全然収まりますね、
うん、
はい、であの折りごとにルールがうん、決まってるような形なので、
はい、
いわゆるあの紙ペンゲーム の、うん、あのガンションクレバーとか、
うん、
ああいうイメージにちょっと近いかもしれないです、まあ、プレイ感は全然違うんですけど、うん、ドラフトなんで、うん、
どれぐらい得点出せるかっていうね、
そう、うんうん、なんか檻によって例えば同じ種類だけ入れてくださいね、入れた引き何匹かによって点数変わりますよとか、
うんうん、
つがいペアで入れてくださいねと、
うん、
1匹ペアごとに5点ですよみたいな感じで決まっていたり、
うん
うんうん、であるいはサイコロによって森のエリアの3カ所のうちどっかに置いていいですよ、ただし、うん、平地のエリアに置かないでくださいねみたいな、
うん、
制限がサイコロで決まるので、
うんうん、
まあ、この組み合わせで自分が置きたいところにままならんなと、
うん、
であるいはドラフトなんで他の人のボード見てあの人にあれ渡したくないなってカットせざるを得んぞみたいな
、うん、
ドラフトならでの楽しみ方もできると、
うん、そうですね、
いうところのゲームでございますね、
はい、
はい、なるほど、ゆかさんどこか面白いところがありましたか。
これね、あの考えようと思えばいっぱい考えれるし、
うんうん、
あのカジュアルにやろうと思えばカジュアルにできるんで、うん、結構人混ぜて いろんな人たちと、だから家族とかね、
うん、はいはい、
なんかあのうまい人間と、
うんうん、
あの最近ボードゲーム始めましてでみたいな人と混ぜても、あの、
うん、
そんなになんかあのしんどいゲームではない。
そうね、なんかドラフトってやっぱり難しく考えたら突き詰めたら難しいんやろうけど、
うんうん、
もうほんまに取っておくだけっていうシンプルさがね、
うん、そうですね、
まあ、さっきね、あのこの収録の手前でやったんですけど、うん、
はい、
あの一箇所の檻が、
うん、
その全部の他の檻に置いてない色を置いてたら7点っていうのがあったんですけど、うん、はいはいはい、最後の1個がちょうどおけいさんがその檻に置いている色のものと別の色のやつ持ってたんで、はいはいはい、じゃあ俺、あのおけいさんに檻のそのあかん方の色渡そうと思って、
そう、爆弾渡されたわけですよ
で、あの、あってなって、あの、川流しにする
だからカットみたいな考え方もね、仕事とかもできるっちゃできる、
そうそう
そうですね、
そういう考え方もできるし、
うん、
はい、ニルさんはどうでしたか。
私は、まあ、説明の時に省いてたんですけど、ティラノサウルスかな、
うんうん
うん、やっぱり恐竜ごとにさ、こんだけこうカラフルな恐竜があって、
うん、
まあ、あの単純に条件に沿わすっていうことだけじゃなくって、
うん、
やっぱり子供たちが大好きなティラノサウルスには特別の能力があって、
う
ん、
そうですね、
ね、そのなんやろ、置いてる檻ごとに1点、
まあ、ティラノサウルスがいる檻は追加の1点が得られて、
う
ん、
あ、そうそうそう、
ただし、
う
ん、その檻に何匹おっても1点のままですよ。
あ、そういうことね、
うん、
そうそう、だから多分人気なんでしょうね、その檻がね、
うん、
っていうなんかこうフレーバーもありますし、
うん、
そうそう、だからあの個性があるのがいいなって、
うんうんうんうん、
その フランスのゲームなんですかね、箱の裏にフランスって書いてあるんで、フランスのゲームなんですけど、あ、ティラノサウルス強えってなる、やっぱりフランスでもそうなんやん。
あ、確かにそうやね。
なんかね、今はどうか分からんけど、俺らの子供時代も恐竜といえばティラノサウルス最強とそういうのがあったじゃないですか。ほんでこのゲームをティラノサウルスにプラス1点っていう特別な効果がついてるんで、やっぱりティラノサウルスって恐竜の王なのかなみたいな。
あ、なんかね、ボードゲーマー、全然関係ないんですけど、うん、ボードゲーマーのレビューとかには、そのドラプトサウルスの前のバージョンのレビューとかがあって、うん、なんか箱が可愛くないですみたいな、うん、レビューもあるんですけど、まあ、ジェリージェリーゲームスのこの素晴らしい、なんだろう、アートワークみたいなところが、すごくやっぱり良くなってるよなって雰囲気が。
これね、あの、パッケージイラスト、このイラストがユイさん。
うん。
あ、そうなんや。うん、
で、あの、パッケージデザインが炭酸。
さすがです。
あ、炭酸さん。なんか全然その炭酸さんのその、うん、なんていうの、まあ、いい意味でちょっと、うん、なんやろ、毒があるような感じのイラストとは全く違う方向性やね。
そうだね。
渋
いやか。
そうそうそう。
なんかかっこいいよね。
うん、
へえ、すごい。
だからそういうメンバーでジェリージェリーゲームスなんで、すごいドラフトサウルス気合い入れて作られてるなっていう、うん、あの、日本に持ってきたなっていう感覚はあるし。
そうだね。まあ、作者がね、あの、ボザさんですよ、有名な。アントワーヌ・ボウザかな、うん、そのボードゲームとかで書かれてる表記だと、
はいはい、
セブンワンダー、
うん、
世界の七不思議とか、うん、花火とか作ってある人ですね、
はいはいはい、
なんであのドラフトゲームばっかり作ってる人ですよ。
そうですね。さすが、やっぱりドラフトですねっていう。
今回もドラフトゲームでしたけど、
はい、ドラフトなんですけど6種類、うん、しかない。
そう、うん、でしかもドラフトするもの自体には効果がない、
うん、
あのよくあるドラフトゲームとかだとカードをドラフトしてて、 でそのカードに特殊効果が書いてあって、
そうそうそう、よく読まないといけないみたいなね。
なのであのドラフトしてる最中にも結局どんなカードがあったかとかを知っておかないと、そもそもその何ていうの、プレイ済みの人間と経験者と未経験者の差がついちゃうっていうことが多いのがドラフトの、まあ、悩ましいところではあったんですけど、
うん、
まあ、私がいいと思ったところはそこがないところですね。
なるほど、
はい、あのイカさんも言った通り、初心者が混ざっていても、うん、初めてやる人が混ざっていても普通にできるゲーム
そうだ、ね、
だし一回ゲームがもう15分で終わるんですよ、
うん、
本当にここ表記15分なんですけど15分で終わるんで、
終わるね、
まあ、なんかちょっと一回やってで、それをチュートリアとしてもう一回やっても全然いいぐらい、
確かに、
になってるし、
うん、
でプレイ人数も2から5人で、はい、まあ、ゲーム会とかで、うん、ゲームとゲームの合間 の、 その時間調整にも使えるしで、非常に優秀ですね。
思ったより点差つかないんで、
そう、
結構いい感じの殴り合いにね、
そう、バランスがいいんですよね、
うんうん、まあ、2人用でやるとね、1ラウンドに3個置くね。
あ、なるほど。
でそれを 4ラウンドやるんですけど、
うんうんうん、3個ずつって言ってね、
置いたら1個捨てて、置いたら捨ててっていうので3個置くね、
まあ、6個引くやん、
うん、
だからそのうちの半分は自分で使って、
うん、
半分は捨てるねん、
そ
して取られないようにするっていうのもあるから、ちょっとまた違う考え方が必要になってきたりするところもあって、
うん、
そう、2人をやったんやね。
そうそうそう、
うん、
結構その2人をもしっかりやるのもいいところですね。
はい、
今日初めて、あの、
そう、3人で通常プレイは初めて今日
やるんです。確かにね、これ5人までいけるんでね、
うん、
はい、
5人プレイも見てみたい感じですね。
確かに、
はい、
はい、というわけでドラフトサウルスでございました。
あ、よかった。
はい、いいゲームでございます。
うん、
続きまして、ね、
このドラフトサウルスは今回は前振りなんですよ。
別になんかこれがなんか元になって次の話するわけじゃない。前振りと言っても
これもめっちゃいいけど、今回いいゲームを
2
つ紹介したいんで、もう1個いきましょう。
はい、
はい、
じゃあ続きまして、
デジタルって言ってた部分なんですけど、
はい、
アマンガス、
アマンガス
について紹介します。
はい、
この
アマンガス、
ゲーム
さん知ってます？
ご存知でしょうか？
名前はなんか、あの、記事、ネット記事とかになってた。
確かに、
うんうん、イカさんの知識的にはどういうゲーム？
なんか、なんやろう、あの、宇宙船で掘っていかれたやつが待ってってなってるようなキャラが、うんうん、なんか動き回ってる感じで
待ってってなってるキャラクターがどんなんかちょっと想像つかんけど、
あ、今、あの、数人がなるほどってなってる。うん、あの、その程度で。
なるほど、なるほど。
まあ、けど人狼っぽいっていう話は聞いて。
あ、そうですね、
はい、
いわゆる宇宙人狼とよく言われてるゲームですね、
うん、はい、
はい、じゃあ説明はどうしましょうか。
どうぞ、計算。
あ、そう？
ドラフトサウルスで燃え尽きたの。
わかりました。
なるほど。
じゃあ、アマンガースの説明していきましょう。
はい。
こちらデジタルゲームということで、うん、パソコン版と、うん、携帯とかの、アプリでできる、モバイル版があります。はい、で、パソコン版は Steam とかにあるんですけど、うん、こちらは、基本有料です。
そうですね。
買い切り版で有料になってます。
うん。うん、でもまあ、570
円。500円ちょっとぐらいですね。うん、で、モバイル版の方は、無料で、うん、できます。ただし、1ゲームごとに広告が入ります。
そうですね。
みたいな、ちょっと差別化はされてるみたいなんですけど、うん、まあ、それぞれでできて、で、別にそれぞれがクロスプレイ。
はい。
同時に、パソコン版の人とモバイル版の人が同時に遊ぶこともできるようになっているので、
うん、
まあ、都合がいい方で買ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
うん、
はい。で、このゲーム、どんなことをするゲームかというと、先ほど宇宙人狼というふうに言った通りですね、宇宙船の舞台になってます。
はい。
で、我々プレイヤーたちは基本的には、この宇宙船の中で頑張って、うん、宇宙旅行をしてる最中なのかな、ちょっとフレーバーがあんまちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ、宇宙船をうまく飛ばすのが目的です。
はい。
ただ、宇宙船はよくなんかその、トラブルが起こってます。
うんうん、
例えば電線配電トラブルが起こってたりとか、
うん、
ゴミが溜まってるんでそれを外に放出しなきゃいけないとか、
うんうん、
みたいなトラブルが溜まってるんでそれを基本的には、タスクという言葉で書かれてるんですけど、タスクをこなしていきます、
うんうんうん、
で、まあ、それだけだったら平和なゲームなんですけど、プレイヤーたちの中に、
はい、
まあ、1人もしくは複数人のインポスターが混ざっています、
うんうん、
インポスターがいわゆる人狼的な感じですけど、
う
ん、まあ、これはインポスターは詐欺師とか偽物とかって意味らしいんですけど、
うんうん、
でそれに対するクルーメイト、まあ、乗組員たちという形で、まあ、村人たちがいますよと、
うん、
でこのインポスターは何をするかっていうと、殺します。
シンプル、
はい、急に、ね、後ろからスーッと近寄って首バッサリいったりします、
はい、
あるいはポキンって首をポキンってやったりとかして、うん、割とグロく死にます。
そうですね。可愛い結構キャラクターやねんけど、うん、その辺だけちょっとグロい。
ちょっとね、急にアメリカ来たなって感じ。
海外来た
な、
ね、
そう、うん、なんやろ、見た目的には可愛いので、
はい、
そんなにね、死んだグロいとかっていう風には思わないんですけど、
うんうん、
骨見えてんなみたいな、
あ、
そうそうそう、細かく見ると
そう、うん、なってるところもあったりするんですけど、要はインポスターっていうのは、うん、この乗組員たちを全滅させていくのが目的です、う
ん、
で人狼と同じく、
うん、
その船員、自分も含めた船員たちがいると思うんですけど、
うん、
そのインポスターの数と生き残っている乗組員、村人の数が同じになるまで、
うんうん、
乗組員を減らしていくことができれば、
うんうん、
人狼の勝ちです、
うんうん、はい、
でじゃあ乗組員たちはそれを手をこまねて待ってるのかということではないです、
うん、
人狼と同じくですね、
うん、
投票タイムというのが存在します、
はい、
要するに議論を行って、うん、誰がインポスターか、
うん、
こいつの動きが怪しかったよとか、
うんうん、
もうそもそも殺す現場を目撃したよとか、
うんうん、私はこっち側にいましたよとか、
はい、
で1日ごと、
そう、これが人狼だったら時間を決めてやるんですけど、
うん、
このアマンガスの面白いところは、
はい、
2種類あって、
うん、
1つは、死体を見つけた瞬間に通報ボタンが押せます、
うん、通報、
はい、うん、でもう1つはエマンジェンシーコールボタンっていうのがあって、
うん、
まあ、これは任意のタイミングにゲーム中に1回だけ、各プレイヤーごとに1回だけ押せるボタンがあって、
はい、
これをすると議論タイムが始まりますと、
そうですね、
はい、なのでもう何やろ、1分も経たずに死体見つけた瞬間即座にポンってリポートボタンを押して、
うん、
ちょっと集合と、
うん、
私死体見つけました、
うん、
で、エレクトリカルルーム、電気の部屋にありましたよとか、
うん、
エレクトリカルみたいな感じでこの部屋に死体があって、うん、
はい、
で直前に誰々さんとすれ違いました、
うん、
みたいな感じで、あの部屋から出てたんちゃいますかみたいな話でちょっとずつ犯人を絞っていくことになるわけですね、
いいですね、
そうで、うん、一応議論時間っていうのがそれで決められていて、例えば2分間とか、
うん、
で決められている中で話し合いを行って、
うん、
でみんなで投票を行いますと、
うんうん、
一番怪しいと思った人に投票してもいいし、今回ちょっとまだ早いなと思ったらスキップって言って、
うんうん、
まあ、ちょっと今回は投票見送りますっていう選択肢もある。
なるほど。
ただし見送りすぎるとちょっとずつ順番に人が殺されていくわけですね。
そうですね。
まあ追い詰められていくよね。
そう。
なんてやろ、どっち陣営にしてもね。
そう。だから、インポスターは人をどんどん減らしていく、殺していくのが目的。うん、で、村人側っていうのは、インポスターを全員そうやって投票で、追放する。
うん、
もしくは時間、まあ、制限時間が一応あるんですけど、
うん、
それまで全てのタスクを完了させる、
うん、
ことでも一応勝つことができます、
うんうん、宇宙船を完全に直すと、
直されたら困んねえな、インポスター。
そうです、うん、あで一応インポスターはそういう妨害とかをすることで時間切れを狙うこともできます、
うん、あそう、ね、
完全に時間切れにすればタスク完了しなければそれは人狼の貸しにもできます。
なぜかというとなんかこう固まって動かれてるとやっぱりインポスター的に不利やから、
まあそれね、
こっちでトラブルが起きたよみたいなことを離れたところでやると、
うん、だからいろんなところでトラブル起こってるとばらけるからインポスター的には、うん、あのもういい感じ。
そうですね、
そうですね、
なんで、
う
ん、インポスターは、電源トラブルとか、
うん、
酸素トラブルとかを、うん、自分で引き起こすことができるんですよ、
うん、
なのであの結局固まって動いていたとしても、
う
ん、ばらけざるを得ない状況とか、
う
ん、移動せざるを得ない状況っていうのを作り出すことができるようになっているので、うんうん、まあ、そこでバランスもある程度取れてるかなというゲームでございます、
は
い、
このゲームもともと2018年に出てて、うん、で海外のゲームで、日本語対応はねまだ Steam の方でしかされてないねんけど、うん、
あスチームは日本語対応されてるん
じゃない、ね、まあ、なぜ流行ってるかというと今年に入ってからあの日本の実況者がめっちゃ遊んだと、
うんうん、
でそれで、はい、あの爆発的に流行ってるゲームですね。
なんか椅子でバーッと座っているあの人狼からちょっと飽きてきたから別のやつ探した結果アーモンガースが見つかったんやな。
あそうね、あのね、もともとプロジェクトウィンターっていうゲームが、うん、あのちょっと前に流行ったんですよ、
はい、
雪山人狼って言われてて、うん、雪山から下りつつその中に偽物というかあの裏切り物が混ざってるみたいなゲームなんですけど、それも実況者の中で流行ってて、
はいはいはい、
だから結局多分実況してる人たちも次のそれに当たるようなゲームを探してたんやと思うんですよ。
なるほど。
でその中でまあやっぱりそういうゲームだとコラボもできるんで、
うんうん、
実況者同士の中でコラボをしてとか積極的に回っていって、
そうですね、
いろんな人についてっていうことで流行っているっていう感じ
です、ね、一応4人から10人までで遊べるから、うん、その実況者みんないっぱい集めて10人で遊ぼうみたいな形ですね。
まあ、PC ゲームやったら実況すごいしやすいし、
そうそうそう、
盛り上がる点ばっかりよね。
そうなんですよね、は
い、でね、どうやって遊ぶかっていうと、そのノラでもしビュンって入ったとしたらあのチャットなんですよ、
うん、
英語でチャットをすると、
うん、
そう、日本語対応してないから、
うん、
打てるのもローマ字で頑張って打つ
しかない。そうそう、ここに誰がいましたか
私はそこにいません、
そうか、ふうみたいな、誰誰みたいな感じで、あの会話のチャットをしないといけなくて結構まどろっこしいんですけど、
うん、
あの実況とかでやってるパターンはディスコード、
うん、
やっぱりその音声ツールを使って、
うん、
あの議論の時にはあの他のツールで会話をしながらやると、
メインツールを使わずにってことね。
そうね、
まあ、ゲーム中のチャットでやるのが一応多分そのゲームの、
うん、
まあ、一応想定しているパターンだと思うんですけど、やっぱり非常にライトになりがちなんですよ、
はい、
フー、レッドとか、
そうね、
その単語でしか喋れない程度の時間しか足りないので、
うん、
なので、まあ、それぞれの人間がそれぞれに投票するようなゲームになっちゃってるんですけど、うん、
はい、
まあ、日本の、ね、人狼ユーザーたちはそれではもう飽き足らないということで、
うん、
濃密な議論をちゃんと通話で行いながらやりましょうっていう感じのことが流行ってますね、はい、
なるほど。でもさっきからずっと話聞いてるけど、
うん、
インポスターが頭の中でなぜか平井堅になっちゃう、う
ん、なんで？
なんでポップスター
インポスターってなっちゃうだからちょっとあの話7割ぐらいやねんけど、すごいあのなんか俺でもなんとかできそうな感じもね、
あ、そうね、軽いね、だいぶ、
うんうん、
あのね、だから自分がどこにいたとか死体を見たっていうだけで、
うん、
まあ、議論になるから、
うん、
あのやりやすいと思う。
その人狼って意外と議論の種ないって思ってて、
うん、
俺だからあのお前今少し目閉じたやろとかそういう言いがかりみたいな話になってくるんだけど、まあまあまあ、そのなんかそれやったらいっぱいネタがいっぱいある中で議論するからまだ議論しやすい
な、うん、はいはい、そうね、でなんかイカさんがやっぱり苦手なさその、
うん、
なんやろ、ちゃんと自分の役割をこなさなきゃみたいなところっていうのが結構薄まるのよ、
うん、
まあ、その乗組員側だったらたくさんいるから、
うん、
まあ、その中で知らない中で頑張っていけばいいし、
うん、
あとそのミッションがあるから、
うん、
シンプルに市民というかあのノーマルなんていうんや、インポスターじゃない方は、
その乗組員ね、
乗組員は普通のことをやれ
よ、うん、そうそうそう、
うん、
インポスターはインポスターでまあなんか裏ってやれよわけだから、
そうそう、
だからその時にはそのタスクをしてるふりをしてわーって歩き回りながら人が周りから聞いた後の瞬間グサッてするみたいな、
うんうん、
遊び方になるね。
もう逆に言うとインポスターただその相手を倒すだけでもちょっと面白いよ。
あ、そうそうそう、
それは面白いね。
それだけでもゲーム性あるよ。
でそれも誰かにたまたま見られたりすると、うん、あのめちゃくちゃ盛り上がるんですよ、やっぱり、
うん、私おけいさんが他の人を殺してるところを見かけて見ましたって今おけいさん殺してましたみたいな、
それ、ね、いいよね。
言われた瞬間俺ハッハッハしか言うことなかった。ハッハッハ見られたね、ハッハッハみたいな。
けど後のねあの話し合いでちゃうよ俺じゃないよ、
いやもう話し始めするからハッハッて俺笑ってた
でも無理やなれて
る、そうそうそう 100% 無理ってなる
ん、でもその後逆の立場で井上さんが殺してるのを俺が見かけた時があって、
はい、
だから俺もよっしゃーと思ってバーンと押してリポートを押してうわーみのりさんが殺してるの見かけましたって言ったら井上さんがおけいさんが殺してるの見かけました冷静に言ってこいつい
や全然無理やったけどね
無理ですこいつと思ったけど、こいつ人狼慣れしやがるな。
いやそうなんかやりやすそうやなっていう感覚
で、ね、そうですね。ゲーム側のシステムサポートがすごいしっかりしてるんで、
うん、
その人狼苦手な人でも遊びやすいと思います。
うん、
まあ、けどまあデジタルゲームや言っても、うん、やっぱりあのその議論のサポートツールみたいな感じで、
うん、
そ
うね。
がっちりしたデジタルゲームとはまたちょっと違う感じ、
そうですね、
なんかそういうのもオンラインが発展してきて増えてきたなっていうのがあって、うんうん、どんどんそういうのもね遊んでいきたいなと思っております、
はい、まあ、あのボードゲームアリーナで遊んでる感覚と近いですよ、
うん
はい、オンラインでアナログゲームをやってるようなイメージに近い、
そうね、その延長やなと思った、やっぱそれがあったから、うん、みんな結構集まる土壌ができてて、
うんうん、今もあの某ディスコードではすごい勢いで、うん、あのアモンガスあのお誘いのあれが来てたり、
そうね、
そ, そうね、
そうね、なんで急にボルジュクになったんや、そうね、
その横で別のオンラインのゲームをこう誘われてる、もうディスコードがすごいことになってるって思いながら、あの一切俺返信しないっていう、そういう生活を送っております。
はい、で本日ご紹介した 2つ目、
はい、
アマンガアスでございました。
はいはい。
エンディングです。
入ってた。
そう、新しいな。
はい、
エンディングです。
はい、
じゃあ、ブドタのコーナー、
ウェイ、
イエス。はい、というわけで今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやかれているタイムラインの内容を勝手に巡るコーナーでございます。イカラジスタの、イカラジスタのツイートを勝手に巡るコーナーでございます。
イカラジスタの、
あぶね、あぶね。
どういうテンション、
忘れかけてる。、
うん、
じゃあ一つ目、
はい、
ノスゲームさん、イカラジ151回拝聴、150回おめでとうツイートをしようと思ってたらもう151回が更新されていて出遅れました。151回おめでとうございます。チョコレートファクトリー面白そう、コンポーネントが可愛いというのが気になる、制作に追われてボードゲーム全然遊べてない、ゲームは群馬終わったら遊びたいということで、めっちゃカミカミでしたけど
大丈夫ですか。
ちょっとね、あのいきなりエンディング入って焦ってびっくりしましたけど、
やっぱりコンポーネントが可愛いというのはね刺さるんですよ、うん、
女子受けが良い、
うん、
もうねゲームはずっとそのゲーム作ってはったから、
うん、
もう全然ボードゲームできてないかも、あの、うん、もうノスモスさんのその凄まじいストレスをあのゲーム孫に爆発すると思う、
終わったらやりましょう。
そうね、あのノスゲームさん周りの人はねガンガンに遊んでやってください。
はい、じゃあみやみやさん、イカラジ151回、はい、冒頭で訪問マッサージが早くも終わったことに笑いました。お菓子テーマのボドゲ確かにいろいろあるので、お菓子食べながらのお菓子ボドゲ会は楽しそうですね。最初はカカオで栽培、チョコレートファクトリーで加工してカップケーキエンパイアで配達ということで、
うん、
確かにいいですね。なんかこう続けて特集した回がありましたね。
うん、マッサージおばあちゃんの話はご期待しないでください。
終わりましたね。
終わりましたね。
はい。
はい、
第3、イカラジ第151回、200も九州にイカさんが来てくれるとは、これは奇跡だと厚かましくツアーコンさせてもらいました。だいぶポンコツでしたが、あの時買ってたカピバラのぬいぐるみ、おけいさんとりにょりさんの大喜びっぷりに僕も嬉しくなりましたと言っておりますが、もうおけいさんがね、もうすでにそのぬいぐるみどこに行ったかわからない、
は
い、
ちょっ
と、
あ、ちょっと置いてある、
飾ってる、
あのエアコンの風が直風するところに置いてある。
乾燥しちゃう、
あのすごい、あんまりぬいぐるみ置かない系の家なんですけど、なんかカピバラちゃんと置いてくれてるみたいで大変嬉しいです。
はい、最高でございます。はい、続きまして、ちびまる子さん、
はい、
イカラジ、イカとりにょりとおけいとマッサージおばさんのいかがしいラジオ、今回も聞きました。収録中に家にたどり着いたマッサージおばさんがマッサージをする中、淡々とゲーム紹介をし続けるお三方にパーソナリティとしての気概を感じました。これからもマサラジスタとして一生ついていきます。
マサラジスタ、
どんだけ押すね。
もう、あの、まあ、一応次ある、もう一個ある。これ、はい、ここまでが、ネタツイートね。
あ、そう
です。次が感想ツイートでございます。
はい、よかったよかった。
チョコレートファクトリー、妻とプレイしました。箱がでかくて、ケオされたけど、やってみたら割と簡単ですぐ感覚をつかめました。はい、めちゃくちゃ面白い。しかし、今、世界七不思議デュエルアゴラと、西フランコ国の建築家を極めたいので、一旦買うのを失礼します。でも買っちゃおうかな、うむ、と。いうことで、落差がすごい。ネタと普通の感想の落差がすごい。
そうですね。
ネタの方は熱像なんで。
いや、そうなの。マッサージおばさん来て、その場でマッサージ、りのりが受けながら、うん、その場で喋ってたら、絶対に、とか言ってるやろ。
今週のゲームは、ってなるもん。
このラジオは、って言ってるやろ。
そう、ダメですね。
はい、はい、というわけで、チームロコさんでした。はい、いつもありがとうございます。
はい、タイノスケさん、遅れましたがイカラジ150回突破おめでとうございます。そしてイカさん登場会のおしゃさんにも先ほど拝聴しました。おしゃさんでイカさんにお便りを読んでもらえるという夢のコラボに胸が高まりました。ありがとうございました。そのおしゃべりさんにはボードゲーム大作戦会というね、
はいはい、
長崎のねサニーバードさんでやってるところに無理やりねじ込んで2回収録させていただいて、
はいはい、1回は放送されましたね。
今あの2回目も出てます。
あ、出てます
か。回復魔法担当の OK です。
あ、そんなことも言ってたかも。だから太郎助さんはこの2つのポッドキャストを両方俺に呼んでもらってるみたいな、
う
ん、
なるほど、ね、
状態でございます。それであのお便りめっちゃください。あの、はい、おしゃさんにめっちゃお便りもらってる感あるので俺らも欲しい。
ただのジェラシー
くれくれ。
今回もだいぶいただきましたね。
はい、はい、
ありがとうございます。はい、このような形ですね。ハッシュタグイカラジをつけていただきますと勝手にイカラジスタと認定しましてボドタンのコーナーで読み上げたいと思います。
はい、
はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
ずっちゃ、ずっちゃ、ずっちゃ、ずっちゃ、ずっち
ゃ、ずーん。なんか、ボイパした方がいい？
なんか、あの、おしゃさにでは、これを喋ってる間、裏でこう、ボイパしてるよね。
してる。
する？
しない。できない。
俺チューバしかできんから、ボボボボボボ。
はい、閉めます。閉めますよ。
はい、今回のパーソナリティは
イカと
ミノリと
オケイでした。
イカがー。